人生の中にはいろんな形で慰めを求めていく、そういうことがあるのではないかと思いますけれども、誰でも幸福な思いに満たされたい、そういう思いを持っています。私が、77歳で引退を申し出まして、会議の中でそのことを許されたんですけれども、また新しい奈良伝道所無牧になったものですから、そこに応援に行きなさいというようなことを言われて、それで住まいを宇治というところに定めたんですけれども、やはり京都に近いですね。ある時家を訪ねてきた人がいきなり、あなたは今幸福ですか、そんな問いを投げかけるんですね。これは何か新興宗教の勧誘のような人だなと思ったもんですから、私なりに今幸福を感じておりますって言ってですね、お引き取りいただいたんですけれども、でもあなたは今幸福ですかと問われたら、どのように答えていくだろうか、改めてこう考えました。その問いの幸福というのはどういうことを言って幸福と言ってるんだろうか、その幸福の性質がわからないと答えようがありませんですね。幸福だ不幸だといろいろ言いましても、なぜ幸福と考えているのか、なぜ不幸だと思っているのか、いろんな豊かな富の中にありましても、不幸を感じる人も多くあると思いますね。反対に貧しさの中にあっても幸福を感じる人があります。教会というところはいろんな人が訪ねてまいりまして、お年を召した方が来られまして、私はもう孤独で孤独で仕方がないんだって言われますからですね、お家族はどうされてるんですか、もう嫁もいますし、息子夫婦もいますし、孫もいます、だけども私は孤独なんだっていうのですね、定年退職した途端にどうも自分の位置がなくなったっていうのですね、ことで、いわゆる不幸感、そんな感じを持ったようですけども、精神科のお医者さんに言うとれば、一つの老人病の一つですね、なんてですね、言われるかもしれませんけども、なかなか本当にこの幸福だ、不幸だ、計算することはできないっていうですね、何か人の感じ方で右に行ったり左に行ったりするんじゃないでしょうか。この本当にそういう感じ方の人生でいいのだろうか、そんなことをですね考えさせられました。今からそれこそ50数年前、まだ私の若かりし頃ですね、私の友人が、その当時、がんというと、今はそんなことはないですけども、死に病だなんてですね言われるような時代で、彼はですね手術としたけれども、もう全面に胃の内面あちらこちらに広がっていて、そして閉じてしまった、そして寿命がもう数ヶ月だ、そう言われたっていうんですね。それで彼もクリスチャンだと思うんですから、教会に仕えておりましたもんですから、これからこの地上の生活どうすればいいんだろうか、こう牧師に尋ねたらですね、その牧師は、死ぬ準備すればいいんじゃないのってですね、簡単に言われたっていうんですね。で、私がそのことを聞いたものですから尋ねましたら、お前も牧師だろ、そしたら教えてくれ、どういう意味でですね準備をすればいいんだっていうんですね。彼にすれば本当にも死ということに直面している ですから友人です、まあだけど頑張れよなとですね言ったって虚しい言葉ですね。本当に、どのようにこの彼と対話していくことが一番いいのだろうか。それでですね、まだ私もう駆け出しの牧師だったもんですから、もういろいろ考えましてもですね、そんないい言葉なんて出てこないですね。それで彼と一緒に、若い頃、もっと教会に行き始めた頃ですね、一緒に読んでみました、あのハイデベルクの信仰問答をお前は出せよと。そしてそこのところからですね、あの知識的な理解じゃなくて生き死にということを考えてこの問答書をもう一度読もうじゃないかと言ってですね、その開いたわけですね。まあ、生きることにも死ぬことにも、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか、こういう問いが第一問から出てくるわけですね。本当に、このそういう問いをもう真正面からこの信仰問答は投げかけてくるんですけれども、このそういう問いけれども、これはですね、ただ単なる信仰問答ではなくって、この信仰問答が出てきた時にもやはり、まあ、1563年後のですね、まあ、ドイツの宗教改革のですね、一つの戦い、信仰的なですね、戦いの中で大きな迫害の中にはですね、聖書をかけて、このいた、そういう時にですね、この信仰問答が出てきたわけですね。ただ単なる問いと答えではない。ですから、ある人はですね、この信仰問答、一番最初の問いをですね、もう生きている時も死ぬ時も、あなたを支えるものは何でしょう、こういう問いにしてもいいんじゃないかっていうですね、言われるんですね。あるいはまた、生きている時も死ぬ時も、あなたは何に頼っていますか、こう尋ねてもいいんじゃないかっていうのはですね、本当に、いろんな問題、現実の生きる、死ぬという、そういう中でですね、この地上の歩みを勇気を持って歩み続けて、本当に確信を持って死を迎える、そういうことができるだろうか。まあ、彼と一緒にですね、その信仰問答、まあ、そんなに長い時間、彼とも疲れますから話し合うことはできませんけれども、もう一度自分の人生にとって大切な、一番大切な一つの慰めは何か。死の世界まで持っていくことができるような慰めというものはあなたは持ってるか、こう問われてるんだというようなですね、ことから一緒に祈ってこの思いを通じた。まあ、それから彼は忠実に教会に礼拝に出席しまして、御言葉に触れ続けていったわけですけども、本当に消極的なことじゃなくて積極的にですね、どんな中にも動くことのない希望というものを人は持つことができるかどうか、本当に慰めという言葉の意味はどうだろうか。まあ、旧約聖書の中にもですね、慰めという言葉があります。もうそれは神様が救いを人々に与えられるところに慰めという言葉が出てくるんですけども、まあ、皆さんが音楽はお好きのようで、とっても賛美歌をお聞きしましても素敵な声でですね、賛美をされている、あのヘンデルのメサエにですね、主イエスのご生涯を歌い上げていきますけれども、美しいあのテナーの声でですね、慰めを、そういうですね、我が民を慰めよ、あのイザヤ書の言葉はですね、一番最初はバーッと出てくるわけですね。本当に神様の救いというものは
キリストにおいて与えられました。その方こそ誠の慰めを与えてくださる方だというふうにですね、歌い上げていく。私たちはこの方から唯一の慰めをいただいて生きることができるだろうか。いや、死に対しても本当に慰めを持って大きな希望を持って立つことができるだろうか。まあそんな思いを持ってですね、あのメサイア、またもう一度聞き直したことはありますけれども、キリスト教の信仰のあり方というのは、聖書から多くのことを学び取る。まず聞くということから始めるんですね。何でもいいですから信じなさいというんじゃないんです。まず聞く。聞くということから始まって、この本当の慰めはどこにあるか。聖書の御言葉から問い続けていく。それは聖書の単なる説明ではないんですね。実際に自分の人生の中で生も死も貫いた、そういう慰め、希望というものを、キリストの福音というものの中からですね、見出していく。まあ、数ヶ月の命だと言われた、その友人が、いやー、教会に来始めた頃の聖書の読み方と全く違った。どうしてかというとですね、自分のこの地上での歩みはもう数えるほどだ。そういう思いでですね、聖書を読んだら全く違った読み方ができたっていうのはですね、そんなことを言ってくれましたけれども、本当にこのいろんな変動をこの時代の中でやって起きてくる中で、自分たちはどういう聞き方を聖書からしていくのか、そういう問いをですね、私は投げかけられたような思いがするんですけども、今日開きました聖書は、その神様が私を招いてくださっているということを知らせてくれる大切な箇所でありますね。私の生きるということ、死ぬということを問題とするときに、天の国はって例え話ですけれども、私の心に、訴えかけてきました。ある人は、私のようなものは天国に入れるだろうかなんてですね、よく問いますね。この亡くなった方と天国と結びつけて私たちはよく考えます。本当に天の国ということをそんなに安易に考えていいんだろうかな、そんなことも考えますね。私は失格者ではないだろうかなんてですね、考えることもあるんじゃないでしょうか。でもイエス・キリストが語られるこの天の国っていうことは、私たちが考えているよりももっともっとですね、遠いところじゃなくって、基本的には神様との交わりというものを表す言葉ですね。クリスマスの時だって、神が私たちと共にいてくださるという福音ですよって言われるわけですね。言葉だけじゃないんです。天の国のこの例え、遠いところじゃない、死んだら行く場所、そんなことじゃないんですね。今神とあなたはどのような交わりを持っていますか。礼拝というのは神様との交わりの時なんですね。本当に、聖書の御言葉から神様は何を私たちに語りかけてくださるか、そのことを問うわけです。私は、まあ、説教なんて言うとおこがましい、上から物を言っているように思うかもしれませんが、私自身がどのようにその御言葉から神様の招きを受けているか、語りかけられているか、神様が招いてくださって信仰を持ってその招きに応えていくというところから始まるわけですね。招き、招かれるということは、言い換えるなら心と心の触れ合いですね。 人格的な付き合いですね。中心は愛を持って神様が招かれる。愛を持って招かれるならば、私も愛を持って答えていく。それが信仰なんですね。ただ何でも信じますというんじゃないんです。神様が私を愛してくださるならば、私はどのように神様を愛していくか、その招きに応えていく。そこに喜びを持って神と共に生きるという世界が開かれてくるんです。ここで先に招きを受けた人たちのことが書いてありますね。当時先民と言われたイスラエルの人たちのことなんですけれども、その招き、王子の婚礼というようなですね、喜びの席にこの招かれていく。喜びの席、神の国、本当の喜びの世界、そこに招かれていく。招待する側で、さあ、すべて用意できましたよ。さあ、おいでください。具体的な招きですね。もちろん招待ですから、自由にそれに応えるっていうことが起きてきます。招きにどのように応えていくか。出席するだけですね。信仰の道もそうなんです。神様の側も全部用意できてますよ。信頼して、さあ来てください。私を招いてくださる。その招きにどのように応えていくのか。でも今日読まれた例え話では、先に招かれた人たちはこの招きに応えようとはしなかったということですね。それは困るということ。この喜びの席、その席に着くことができないということですね。招かれた、はい行きますと言っときながらですね、今度は準備ができましたと言われたら、それを拒む、言い換えるのは交わりを拒むということですね。あらかじめ招待されて準備ができました、はい出席しますと言っていて、今度は行けませんというわけですね。本当に皆さん方でもどうでしょうか。結婚式にですね、招待をした。で、何人来てくれるかなっていうことですね。招待をした人が、はい、行きますって言ってですね、返事までくれてた。さあ、その式の日にですね、その返事をくれていた人たちが来なくなった。いろんな理由を持って来なくなった。どうなんでしょうかね。どんな思いを持つでしょうかね。このところでは一度ならず二度三度とこう招きがある。いわゆる招く側の非常に極度の忍耐ですね。丁寧さを持って招かれる。神様の招きというのはそういう招きなんですね。この神様は早くから救いの約束を持って人々に語りかけられる。それが旧約聖書ですね。そしてもっと具体的に語りかけられる、イエス・キリストにおいて語りかけられる。そしてその次にはもっとも丁寧にキリストの教会を立てて神様は語りかけられる。ですからイエス様はですね、来られた時に時は満ちた、神の国は近づいた、こう語られますね。しかし人は知らぬ顔をして、いや畑に行きます、商売に出ます。この短い言葉の中にですね、これらの人たちは一体何を第一としているか、この人たちの関心事は一体何か、忙しさというものが招きに応えられない理由であります。もし私たちの間でも招待状を出して、ね、出席通知まで受けてるのに、その時忙しくて来れない。 本当にもし親戚同士ならですね、もうあの人とは付き合わないというようなですね、ことになるんじゃないでしょうかね。招きというのは本当に心から来てくださいという招きですね。愛の交わりですね。この誠意のない相手の心に、まあ、怒りを持つ、これは当然ですね。それはその人が何を第一に生きているかが明らかになってくるときです。招きのこと、あなたの人生の唯一の信頼内容となっているのは何ですか。あなたは何を一番大切にしてますかと、こう課題を与えられるときですね。まあ、パスカルという人はですね、青年が誠の目標を持たないとき、どんなに偽りの目標に情熱を注ぐことだろうかっていうのはですね、この目標を失いますと、何を大事にしているかということをですね、見失いますと、混沌とした世界が出てきますね。そんな現実を見るんじゃないでしょうか。本当に正しい人生の目標を持てない若者がどれほど多くあるだろうか。私、四国におりましたときに、四国学院という大学にもですね、関わりを持ったんですけども、学生と話し合いますとですね、さあ、これから何をしたらいいかよくわからないんだというのはですね、そんな人にも出会いましたね。福祉の学校なんですね。だからあなたがここを出たら福祉に関わる生活をするんだろうって言ったら、いやどうもって言うんですね、なんだかはっきりした目的を目標を持てない、そんな青年たちにも出会いました。本当にそれでいいんだろうか。一つ間違えますと社会的な混乱が起きてくるんですね。この子供たちの今、学校の先生が、まあ、幼稚園なんか私ご奉仕したもんですから、学校の先生が訪ねてきたりしまして、どうも小学校の1年生から学級崩壊が起きてきた。今はもうだいぶ変わってきてると思いますけどね、まあ、今から30年も前の話ですけどね、ちょうどそういう学級崩壊の時代、本当に子供が好き勝手なことをし始める、自由中でも歩き回る、外ばっかり見てる、そういうのはですね、この時がありました。なんか今になって心の教育だなってですね、この指導者たちは言いますけども、親御さんが相談に見える、いろんな問題を抱えたですね、親御さんが来られる、まあ幼稚園の園長を言ったら何でも知ってるからですね思われがちなんですけど、そうじゃないですね。それで私はその親御さんにですね、本当にあなた自身がどういう人生観、難しいことじゃない、どういう生き方をしようとしているのか、そのことを明確にしてますか。そのことがなかったら子供たちだってあなたの背中を見ててですね、迷いますよっていうようなですね、話をしたことがあります。本当に人生の在り方を見失ってしまっているような、そんな社会の現況を見ますね。本当に単に聖書を読んでましたら拒否するだけじゃなくて、この使いに来た人を乱暴する、言い換えるならば消極的ないけませんという拒否じゃなくて積極的な拒否ですね。招待をする者に対して暴力を振るう、とても思いもよらないことですけども、聖書はその思いもよらない事柄を 私たちに突きつけてきます。あなたの心はどうですか？神様からの招きがあっても拒否をするだけじゃない、暴力的に怒りなど拒む世界であるとともに、逆に迫害をしていく世界がそこに生まれてくる。まあ預言者もキリスト者も多くの迫害を受けてきたわけでありますけど、本当に人生に何を第一とするのか。私は北海道にも生活を12年ほどしたことあるんですけども、その中に聖縁教会というですね、教会がございまして、それは高知の自由民権運動の人たちがですね、この自由を求めて、そしてその一団が入園した。そこに教会をまず建てて、彼らが生活をしていた。信仰の自由を求めて、明確にですね、そこに立ち上がっていった。そんな姿を知りますけども、自分たちがその人生の中でいろんなことに出会いますけども、何を大事にするか、その人生の生き方そのものを左右していくんですね。その人が何を大事とするか、これはもう大変な課題なんですけれども、迫害にあっても決して無にはならない。神様は人々を招く救いの計画をいかに破壊しようが、そのものを放棄しようが、招くことをやめられない。招きに応えるかどうかは自由です。信仰の自由なんてよく言いますね。じゃああなたは何をもって立とうとするのか。自由ということには責任がありますね。案外自由ということと責任ということを切り離してしまう人が、自由だから勝手に何してもいいじゃないかというようなですね、人がたくさんいますけども、自由ということには責任があるんです。本当に責任を持って神様の招きをどうするか、何か恐ろしいような感じがしますけども、人は少し不幸になりますと、ちょっといろんな問題でありますとですね、神も仏もあるものかなってですね、つぶやきをいたしますけども、神様の側から招いておらんのに、面倒なことはごめんだって言ってですね、この拒んでしまう。神様から捨てられても構わない。そんな面倒なものは全く面倒っていうのはですね、そんな思いがあるじゃないですか。これが暴力的な拒みですね。本当に、先に拒否した人たちはよろしい。神様の裁きっていうようなことをよく言いますけどね、それは神様から見捨てられるっていうことですね。よろしいよ。じゃああなたのことは知りません。こう言われたらどうなんでしょうかね。本当のところですね、見捨てられてしまったような世界に私たちは生きることができるんだろうか。そんな感じがいたしますね。この9節以下はこの招きは今度は大きく広げられます。しもじたちは言ってですね、善人であれ悪人であれ、キリストの福音というのはこれなんですね。すべての人たちに、私のようなものは教会に行く資格はございませんなとよく言っていますが、神様はそんな資格を問われるんじゃないんですね。おいでなさいって言われた時にですね、はいって言って行くかどうかが問題なんですね。本当に教会の招きは善人であれ悪人であれです、全ての人々に招きが来るんです。これがキリストの招きなんです。人として何の功績もありません、値もありません、教会に入る資格はありません、そんなことはですね、神様は問われてるんじゃないんです。神様の愛の対象として、善人であれ悪人であれ、一人の人に向かって 神様は語りかけられていくんですね。そしてその招きに応えるということは、信じる心、やれ、信頼するから招きに応えていくわけですね。一口で言うならば信仰です。でもここに大切なことが語られます。11節以下のところですね。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っている。本当に微妙なことですね。まあ町にいる人たち、善人である悪人である、全部招かれたんですから、王様の側で礼服をちゃんと用意されている。さあ、みんなこれを着てこの婚宴の席に出なさい。しかもその王は、友よっていう呼びかけですね。いかにも愛を持って呼びかけられているわけです。どうして礼服をつけてないんですかと問われるわけですね。用意をされている、その用意をされているものどうしてですか。招いた方が、招かれた人にふさわしい礼服を用意されている、送られている。善人であれ悪人であれ、もっと深く聖書的に言うならば、私たちの罪も汚れも全て拭い去るような、罪をあがなってくださるようなキリストの技も、このところで、もっと深く語らなければならないんでしょうけども、まあ時間的に、そのことを、まあ、心に覚えていただきたいと思います。神様の側が神様の前に出ることができる事柄のように準備してくださっている。なぜ礼服を着ないんですか。ここに彼は黙っているわけです。どうもなぜ黙ってるんだろうか。聖書を読み始めた時ですね、私はそんなことを感じるんです。なぜ礼服を着ようとしないんだろうか。王の贈り物をわざと拒否したんだろうか。招かれた人がどんな服装でもいいじゃないか、そういうふうに思ったんだろうか。何も私を招いたんだから、招いた人の言う通りにする必要はないんじゃないか、自分で判断したんだろうか。この聖書を読んでても彼の心の中は分かりません。でも本当に愛を持って招かれた時に愛を持って答えていくけれども、自分の在り方を変えようとしなかったならどうなんでしょうか。よくもう古い生活の在り方のままで神様は何でも許してくださるじゃないか、勝手な思いでですね、この日々を歩んでいく。礼拝だ、祈りだ、そんな面倒なことどうでもいいんだと、私はまあキリストを信じさえすればそれでいいじゃないかっていうのはですね、そんな思いを持つ人もいるかもしれませんですね。でも信じるっていうことは、信じた者としての心の中が変わらなかったらおかしいですね。例えば結婚をしましてね、自分勝手な生き方を両方がしたらどうでしょうかね。たちまちのうちに壊れてしまいますね。愛します、はいって言ってですね、互いに愛を誓い合った。愛するけれども、私は好きにはさせてくださいよ、あんた愛してるからいいんでしょうっていうようなですね、ことになったらどうでしょうかね。 でも案外と今バラバラの人が多かったりですね、なんだかバラバラで殺人事件まで起きたりするようなニュースが起きてきますからね、なんとも言いようがありませんけども、本当に信じるっていうことは信じたものとしての心の中がどのように変わってくるか、それが信仰生活の土台になってくるわけですね。神様の国に招かれている、愛されてる。でも故意に神様の御言葉に対して反したこと、生き方をしたらどうでしょうか。信じたものや信じたものとしての生き方が生まれてくるんじゃないでしょうか。聖書の中に、あなた方は主イエスキリストを身にまといなさい、そんな言葉がありますね。本当にこの欲望を満足させるためにあなたの体を用いてはいけませんよ、キリストを着なさいっていうのですね。そんなことがあります。神様の前に礼服を着るということはキリストを着ることだ。着るということは同化していく、同じようになっていく、キリストと共に生きる、そういう意味を持っているんですね。クリスマスの福音が、神がキリストによって私たちの罪の許しの道を開いてくださり、私たちに代わってこの神様の裁きを受けてくださる、十字架を負ってくださった、そして許されたものとして神が私たちと共にいてくださる、聖なる義なるところの方と共に、これぐらい窮屈なことないですね。でも本当に喜びを持ってですね、招きを受けているときには共に生きるという道筋が起きてきます。これは人生の第一となる事柄なんですね。本当にがんを患ってもう数ヶ月の命っていうその友人がこのところに出会ったときに、それは今までの読み方じゃない、本当にキリストと共に生も死も貫いた生き方をしていく、それが私にとって大きな慰めだと彼は告白をしていました。この自分たちの生き方どうだろうか、畑のことも商売のこともいろいろあるんでしょう。でも生活ですからいろんなことが起きるのは当たり前のことですね。基本的に何を第一とするかっていうことが問われているわけです。基本はキリストと共にあるということ、神様からの招きに対して人はどのように応えていくか、触らぬ神にたたりなし、そんな感じでですね、日本的なことで通り過ぎていっていいのかどうか、本当にこの正体は神の国への正体だということですね。自分の命に関わるところの正体を神様はされている、そのことを聖書の中から私たちに今語りかけられているということを思います。祈ります。主なる神様、あなたの豊かな招きと許しと恵みの中に、愛するところの兄弟姉妹と共に礼拝を捧げ、あなたの御言葉に触れ、あなたを賛美し共に祈る時を許され、心から感謝いたします。私たちの思いはまだまだ小さくありますけれども、あなたはなお常に私たちを愛し続けてくださり、語りかけてくださり、愛し続けてくださいますことを覚え、心から感謝いたします。私たちが悩む時にも私たちのために取りなしの祈りをしてくださる方がいらっしゃることを覚え、心から感謝いたします。どうぞ
あなたが常に共にいてください。そして本当にあなたの御心にお応えしていく人生を歩ましめください。生も死も貫いたところの、喜びあるところの信仰を抱かしめください。現実の世界は本当に混沌としたいろいろなことがあります。災害の中に苦しんでいる人たちもあります。どうぞあなたがそれらの一人一人の上に共にいてくださるだけではなく、人々の心の中に愛の心と技を揺り動かしてくださいますように切にお願いいたします。犠牲者たちも本当の平和を求めるところの心をおかさしめください。悩める者、やめる者、悲しめる者、どうぞあなたが変えてみてください。この祈り、主イエスキリストの名によって参ります。アーメン。